2025年1月26日、第4聖書ですけども、聖書箇所はマルコの福音書7章31節から37節、お話の題は素晴らしい御業という題で、溝内伝道師にメッセージをお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。皆様は、鉄道唱歌 のメロディーをご存知でしょうか。有名ですよね。聞いて聞いて新橋をって、私この辺しか本当のオリジナルは知らないんですけど、その先が一個一個そうですね、東海道線とかなんかいろんなバージョンがあって、一個一個駅を歌いながら行くって、これ元の鉄道唱歌が何番まであるかご存知の方いらっしゃいますか。いっぱいあるっていうのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、全5週で334番まであるそうです、もともと。まあ、ただ数え方によっていやいやもっとあるんですよという話もあるんだけれども、とにかく半端な数じゃないってことですね。5番までとか6番までとかっていう334番、全5週ってことで、だから東海道線とかなんとか線とかあるんですけれども、鉄道唱歌知らないって言ってもこのメロディーはああ知ってる知ってるって、でクリスチャンの方は特にこれを聞くと聞いて一斉じゃなくて総出レビ民神明行きって途中で分かんなくなったりしながらも、とにかく聖書が最後まで何何っていう、これね、聖書名目尽くしというタイトルがついてます。そういうのでご存知だと思います。で聖書は66巻の書物からなり、初めはそれらに何が書いてあるのか、それぞれの書にどういう関係があるのか分かんないんで、そういうので覚えていく。そうしてるうちに、何とか書を開いてくださいって、総出レビ、ああこの辺だなっていうのがだんだん分かるようになってくる。ページを開くのにも役に立つ歌だと思います。聖書はたくさんのこと、神様のことが書いてあります。でも私たちの日常と結びついた中で一番大事なことって何でしょうかっていうと、まあ救いとかそういう贖いとかそういうことについても書いてあるんですが、イエス・キリストについても書いてあるんですが、聖書が言ってる大事なことの一つに、神に感謝せよ、賛美せよ、褒めたたえよということがございます。ところで皆さん毎日感謝されてますか？賛美されてますか？褒めたたえられてますか？いや、実は心の中ではやってるんですけどね、という方も少なくないんじゃないでしょうか。実は私もそうです。日頃からハレルヤ、主を感謝します、主をありがとうございますって一人で手を叩いて歌うということは、実は私でもそんなに多くありません。ですので、毎週こうやって集まって、みんなが集まると賛美する、感謝する、共に祈る。幸いなことだなと思います。だいたい1年に7日に1回集まってると、365日、または6日ですから、だいたい50数回こうやって礼拝の機会があります。そして私たちの教会では、今日が2024年度の最後の礼拝です。50何回の礼拝が無事に守られ、みんなが守られ、ここまで来たな、確かに天に送った姉妹がいらっしゃったり、いろんな日常のあんなことこんなことがあったけれども、今ここまで共に歩んできた仲間がいて、共に神様を礼拝している、賛美を捧げることができる、なんて大きな恵みだなと思います。今日のテーマは、神様に賛美を捧げましょう、感謝を捧げましょう。心の中で思ってるだけではなく、私たちは口に出して、態度に出して、本当に神様に感謝しましょうということがお伝えしたい一番のメインです。今日のタイトルは素晴らしい御業です。聖書の御言葉に耳を傾け、またこの礼拝の中でもご自身のこの一年を振り返って、ああこんなことがあった、あんなことがあった、守られた、導かれた、そのことを感謝しつつ礼拝を捧げられたらなと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日のこの礼拝はありがとうございます。2024年のこの美濃恋の宮キリスト教会の活動のすべてを あなたが守ってくださったことをありがとうございます。また私たちの生活の営みのすべてをあなたが共にいて守ってくださったことを感謝します。あなたの導きを感謝します。今一度あなたが私たちの目を開き、それが本当にどんなに素晴らしいことであったかを教えてください。耳を開いてあなたの御言葉がもっとよく聞こえるようにしてください。私たちの口のもつれを開いて賛美し感謝し喜べるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて今日のところですけれども、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られたとさらりと書いてございます。これ私たちが読んでも別に不思議なことあんまりないと思うんですけれども、実は地理を知ってたらあれ？と思う人がいます。例えばちょっと私の例え話を聞いてください。昨日私は箕面を出発して江坂を通って新大阪を通って梅田に行きました。これは全然おかしくないですよね。ああそう、普通に言ったらそういう経路になるでしょう。でももしこう言ったら皆さんどう思われるでしょうか。昨日私は箕面を出て神戸を通って和歌山県の真ん中を通って大阪湾に行きました。え、なんでそんな生き方したのって思われるでしょうね、この辺りの地理を知ってらっしゃる方にとっては。でここの、それからイエスはツロの地方を去りシドンを通ってもう一度デカポリス地方の辺りのガリラヤ湖に来られたっていうのは、元の文章では今私が言った箕面から神戸を通って和歌山県を通って大阪湾見に行ったんですよっていうような違和感を感じさせる文章になります。なんでそういうふうに、理由は書いてないんです。さらっとこう書いてあるだけなんです。でもさっきの例え話でも、多分私がこれを真剣に言ってるとしたら、みんなは多分溝内は神戸に多分何か用があったんだろうな、和歌山にも何か通るべき事情があったんだろうなって思われると思います。詳しくは書いてないけれども、イエス様はいろいろなところを通ってらしたんだろうな。そしてその一つには、この前牧師夫人が語ってくださいましたように、いや私はイスラエルの子供たちに使わされてるんですよとおっしゃったけれども、でも子犬だって子供の食卓から落ちるパンくずはいただきますという謙遜なギリシャ人の婦人の願いに応えられて、癒しを行ってくださったように、悪霊を追い出してくださったように、いろんなところでイエス様は人に出会われ、なすべき技を愛のゆえに、憐れみのゆえにしてくださっていたんでしょうね。ですからこのある意味不可解とも思われる経路も、何かしらそこに理由があったんだと思われます。このデカポリス地方のあたりのっていうところで、皆さんがパッと思われるかどうかは分かりませんけれども、前にお話ししたゲラサの豚、何度もお話ししてますけれど、そのことを覚えてらっしゃいますでしょうか。ある墓場で裸になって自分の体を傷つけて暴れていた人がいた。その人がイエス様にその凶暴な最悪な霊を追い出してもらった。その人は普通に戻りました。でもその霊は、荒ぶる霊は豚の群れに入って、その豚2000頭を湖に流れ込ませるほどのそんな力を持っておりました。みんなびっくりしました。そしてその服を着て普通に戻った、正気に帰った人はイエス様についていきたいと願ったけれども、いや神様があなたにどんな大きなことをしてくださったか、そこで家に帰ってその地方に言い広めなさいとおっしゃった。それがデカポリス地方です。ですから人々は、そこには異邦人が多い地ではあったけれども、そのあの豚のあの墓場で暴れてた人のあの裸しか、イエス様っていう人はすごい人らしいっていうのは伝わっていたようですね。どのように伝わっていたか細かいことは分かりません。そこにですから人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるよう願いました。その人は自分で来たのではない、人々が連れてきました。人々は
どういう思いで連れてきたんでしょうね。ここには手を置いてくださるようにと書いてます。イエス様に手を置いていただくと、イエス様に触れていただくと病が治る、悪霊が追い出される、そのことを人々は知っていたんでしょう。この口の聞けない人と書いてますが、耳が聞こえなかったからどうも口が聞けなかったらしいです。後で口のもつれが取れてというあの表現が出てきますけれども、発生期間に問題があったのではなさそうで、多分あの今でもいらっしゃいますけれども、耳が聞こえない方は声は出せるけれども明瞭な発音でなかなか話すことが難しく、あーあーとかうーうーとかおっしゃってた、そのような方なのじゃないかと思います。みんなが願いました、この人をどうにかしてくれと。そして人々と言ってますけれども、33節では、そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しと書いてございます。イエス様はその人だけを群衆の中から連れ出す方です。皆さんもそのような覚えはございませんか。はじめイエス様を教えてもらった時、イエス様はみんなの救い主です、教会のみんなの神様です、いや全世界の神様です。でもその他大勢だと私は自分のことを思っていた。でもイエス様がいらっしゃいと私を招いてくださった、名を呼んで一人連れ出してくださった、親しく語りかけてくださった、見業をなしてくださった、その時私は初めてイエス様が分かった。そのような体験をお持ちのクリスチャンの方は少なくないと思います。その人だけを群衆の中から連れ出した。普通ね、あの他の人ならちょっと警戒しますよね。ちょっと来てくださいと言われて、うんと思う人は多いと思います。何かされるのではないか。でも聖書には昔からこうやって個人的に呼び出された人が神様から特別の扱いを受ける、そのようなことが記されております。一箇所だけお読みいたします。もう耳で聞いてくだされば結構です。ホセア書2章の14節というところなんですけれども、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。アコルというのは災いをもたらすという意味です。ああ本当に罪のうちに、なんかよくわからないうちに苦しんでいる、わけのわからないことをしている私たち一人一人をイエス様が口説いて呼んで荒野に連れて行き、優しく語ってくださる。私たちは群衆の中にいると群衆たちの声援が大きく響いて、ああしたらいいんだよ、こうしたらいいんだよ、いろんな情報が入ってどうしていいかかえってわからなくなることがあります。ですので神様は私たちを、私を一人荒野に呼んで語ってくださる。荒野は何もありません。ですから神様の声がよく聞こえる、そういうところへ導いてくださる。ところでそのここでの人は耳がもともと聞こえませんでした。ですからもしかして連れてこられた時も、なんで連れてこられてるのかわからなかったかもしれません。イエス様の前に連れてこられても、この人が誰なのか、何をする人なのか、また自分に何をされるのかわからなかったかもしれません。でもその人にイエス様が近づいてくださいました。興味深いことが書かれています。その両耳に指を差し入れ、どれほど二人が近くにいたかが分かりますね。あの今私の位置から皆さんの両耳に届くことは絶対できません。皆様と1メートル以内に近寄らないと両耳に指を入れることはできない。それから椿をしてその人の舌に触られた。相当近くによって大切に扱われています。イエス様はなぜこんなことをなさったのでしょう。イエス様はその御言葉だけで、お言葉だけでその人を治すことはできたはずです。でもこの人は両耳が聞こえませんでした。ですのでイエス様がもし癒されよ と言ったとしても、癒されたとしても、この人はそれだけじゃなんで自分が癒されたのかわからなかったと思います。イエス様は近づいて耳に手を入れて、そして舌を触って、皆さんがその人だったらどう思われますか。今両耳にイエス様の指が入っています。イエス様が皆さんの前に立って、自分の椿を私の舌に触ってくださって、え、見ますよね。本当にイエス様を間近で見てる。その後イエス様はどうされたでしょう。さらりと書いてありますが、そこ大事なんだと思います。そして天を見上げです。朝の教会学校でも、どうしてイエス様はここで天を見上げたと思いますかって聞いてみました。ね、皆さんはその答えを聞く前に、皆さんはどうしてここで天をイエス様は見上げられたと思いますか。朝教会学校で答えてもらった答えは、私もそう思いました。イエス様は自分の力で治しているわけではない、天の神様を見上げて、天の神様に願って、この人を癒された。この人は耳が聞こえません、言葉でそれを表現することは叶いませんというより、言葉で表現しても届かないでしょう。イエス様はこの距離で天を見上げられました。そして深く探索して、これはどういうことでしょう。この探索という言葉を辞書で引いてみますと、嘆いてため息をつくことという、イエス様はこれだけ聞くとね、はぁって思うかもしれないんですけれども、少し聖書には別の言葉があります。何かを嘆いておられたのか、いや、この同じ系の言葉が別のところで、意外なところで使われています。ローマ書の8章26節にこのような言葉がございます。お開きになれる方は開けてみてください。ローマ書8章26節。ここはイエス様ではありません。御霊がこの深く探索しているということを書いてるんですけれども、ローマ書8章26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、ここです、言いようもない深いうめきを持って私たちのために取りなしてくださいます。私たちって本当にどう祈っていいかわからない時がありますよね。苦しい、助けて、この状況なんて言って言っていいのかわからない、どうしたら解決するのかわからない、イエス様っていう時に、理路整然と祈れない時に、大丈夫だよ、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この深いうめきと訳されている言葉と、まあ、名詞と動詞がちょっと違うんですけれども、同じ系の言葉がこの深く探索して、天を見上げ深く探索をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。これエパタとカタカナで書いてあるのが興味深いなと思います。この人は耳が聞こえなかった、でも目は見えたと思います。何をしてるんだこの人は、とイエス様のことをしっかり見てたと思います。そのイエス様が天を仰ぎ、はーっと深くうめいて、そしてエパタ、その当時手話や筆談はなかったかもしれない、でもおそらく、私のこれは想像ですけれども、この距離でエパタっていうのはその人も読み取れたんではないか、口の動きで。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐにほどけ、はっきりと話せるようになった。はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは、彼一人じゃありませんね、見てた人がいるんです。彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。ハレルヤー、素晴らしい 喜びが今ここで起こっています。本当に主は昔も今もいつも変わりません。主の素晴らしい技はいつも私たちの目の前にあり、私たちを取り囲んでいます。でも私たちは本当にここでも思いますけれども、耳と目、心を開かれない限りそれを認めることができないんだろうな。この人は耳を開かれ、口のもつれがほどけて、ああ、喋れるようになった、このことをはっきり喋れるようになったから明かしせずにはいられない、そういう思いになったんだと思います。私たちもそのような思いになることがあります。でもここで一つ注意しなければならないことがあります。37節もう一度よく読んでみましょう。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。イエス様が褒めたたえられています。でもイエス様はその褒め言葉を本当に良しとされたのでしょうか。ちょっと飛びますけれども、ルカの福音書にこのような話があったのを皆さんは覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様が歩いてらしたら10人の人たちがサラートに侵されてきました。そのうちその人たちが祭司に体を見せなさいと言われて、行ってる途中に10人が癒された。帰ってきたのは何人だったでしょう。これはルカの福音書の17章の11節から18節にある距離な記事なんですが、10人のザラートに侵された人がイエスに出会って、彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。14節イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。清められたんですね。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で、次注目してください、神を褒めたたえながら引き返してきて、そうです、イエス様が素晴らしいっていうより神を褒めたたえながらこの人は帰ってきました。イエス様のイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。神を崇めるために戻ってきたの。イエス様は自分が褒めたたえられることを別に望んでおられませんでした。神が褒めたたえられることを望んでくださいました。人々は目覚ましい神の御業、奇跡には飛びつきます。皆さんもご覧になったことあると思うんですけれども、キリスト教以外でも宗教のチラシとかでね、この神様を信じたら、この宗教に入ったら、こんな病気が癒されました、こんな状況が解決しました、よかったですっていうようなのは読んだことがあると思います。よかったねと思います。でも私たちのイエス様も同じように癒してくださるけれども、解決してくださるけれども、そこで終わることをイエス様は、神様は望んでおられません。癒された、解決された、ハレルヤ、神様ありがとうございます、その神様と永遠に私たちが生きていくこと、まずこの地上でその主に感謝しながら、主を賛美しながらこの地上を生きることを神は望んでくださいます。私たちは賭けの多いものです。病や本当に問題をたくさん抱えています。そんな私たちのために、罪ある私たちのためにイエス様は死んでくださった。それは何のためか、どういう意味があるのか。十字架で死ななくっても私たちの病をほいっと癒して、私たちの悪霊をポンと追い出して、願いを何でも叶えてやるよ、そういうこともイエス様はやろうと思えばおできになったと思います。しかしイエス様がなさりたかったのはそういうことではない。父の御心を、神の国をこの地に実現するために世に来られた。そして私たちの罪をすべて背負って十字架にかかってくださった。私たちが永遠に神と生きるためです。感謝してびっくりして、わあすごい、ありがとう、じゃあバイバイって去っていくためじゃありません。神様のもとに来て本当にひれ伏してありがとうございます、この喜びの中に、このつながりの中に私たちは生きていきます。 それを聞くために、主よ、ハレルヤ、感謝します、あなたは素晴らしい方です、その言葉を聞くためにイエス様は私たちのところに来てくださいました。主を喜ぶことは神様の喜びだけではないです、私たちの力でもあります。これも有名ですね、主を喜ぶことはあなた方の力です。この前ある雑誌、これはリビングライフの1月号なんですけれども、このような言葉を書いている人がいました。イエス様は本当に人間であり神でありました。人間としてのイエスは私たちを感動させることはできても救うことはできません。神の御子としてのイエスは人々から見捨てられてみすぼらしく見えても私たちを救うことがおできになる救い主です。私たちはイエス様のことを見るときに、スーパーヒーロー、わあ、何でもできるイエス様、すごい、そういうところにずっと とどまりたくなりますが、イエス様の歩まれる道は十字架の道です。やがて鞭打たれ、十字架にかけられ、そこで死なれます。その十字架に従う人を、十字架の道に従う人をイエス様は求めておられます。ですので今日のところに戻りましょう。この方のなさったことはみな素晴らしい。これは要注意の言葉です。神様素晴らしいです。神様感謝します。私たちも神の言葉に耳を傾け、あなたと共に行きます、従っていきます。そこにつながるなら、この言葉は、賛美の言葉は素晴らしい。でもイエスさんという人がすごいことしてるよという意味でこの言葉を言うとしたら、それはイエス様の望まれることではありません。今日の言葉は詩編の95編からお取りいたしました。せっかくですので95編パッと開ける方はどうぞ開いてみてください。詩編の95編、賛美の歌です。今日の言葉は6節ですけれども、初めの方からお読みいたします。詩編の95編、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。これは一回限りのことではありません。私たちはこのように生きるようにと、日々生きるようにと招かれているものです。そしてその賛美の言葉は、主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。そう聖書に書いてあるよっていうだけではなく、私たちは日々このように告白し、この告白に生きるものでありたいと願います。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。目を開きなさい。あなたの周りにあるすべての良いものは、すべての美しいものは、すべての素晴らしいものは、皆主が作られ、皆主がその御手ですべ収めておられる。そして何度も招きがございます。来たれ、私たちは不死神ひれ伏そう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう。これも掛け声だけで終わるのではなく、私たちは、そうですね、私たちは教会にあってもなかなかひれ伏して主の前に出ることはございませんけれども、体の形がどうであれ、私たちの心の姿勢はいつもこうでありたい。また人のいない自分の部屋とかで礼拝するときは、実際にやってみるのも良いと思います。神様の前に文字通りひれ伏す、またはひれ伏すのが大変な方は立ち上がって両手を上げて神様と賛美する。形はどうでもいいです。喜びを、感謝を表していく。なんでかというと、その7節、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。私たちはそういうものなのですから、そのように生きるように招かれているのですから、私たちは感謝を表しましょう、賛美を表しましょう。その感謝を受けてくださる主、賛美を受けてくださる主と共に、この地上 歩んでまいりましょう。私たちは2024年ここまで守られてきました。そしてこの礼拝を終えて、また新しい年度に踏み出していきます。新しい年度も主は私たちを守り導いてくださいます。なぜなら主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王であるからです。私たちは日々主を伏し拝み、ひれ伏しましょう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずいて、主の憐れみを願って主と共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたに出会い、あなたに目を開かれ、耳を開かれ、あなたを賛美する口を与えられたことを感謝します。主よ、私たちはあなたの民です。あなたの羊です。導いてください。祝福してください。あなたの恵みと慈しみがいつも私たちと共にあることを日々の生活の中で教えてください。主よ、この1年を感謝します。また来週から始まる1年に期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。